医学講座18,874回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は難治がんへの外科的挑戦、肝胆膵臓がんについて、順天堂大学肝胆膵外科学教授西浦昭夫さんにお話しいただきます。
こんばんは。難治がんへの外科的挑戦、肝胆膵がんについて今日はお話しさせていただきます。肝胆膵がんは肝臓がん、胆道がん、そして膵臓がんの総称でありますが、その特徴は病気は非常に治りにくい、そして手術は非常に高難度で難しいというのが特徴です。肝胆膵がんそれぞれについて、それぞれの特徴がございますが、難治がんということで厚生労働省から発表される多くのがんの中で、ワースト3が膵臓がん、胆道がん、肝臓がんの順に一番治りにくいということになっております。で、あと手術が非常に高難度ということでありまして、多くの手術がハイボリュームセンターと呼ばれる大きな病院、手術の件数をある一定以上クリアした病院で行われる傾向になっており、これは日本だけでなく世界的な趨勢です。それによって難しい手術も安全に行われるということが達成されております。また、進行がんになりますと、手術以外の治療、化学療法、放射線治療、こういったものを適切に組み合わせる、いわゆる集学的治療が必須になってきます。そういう意味で、肝胆膵がんの治療はハイボールセンターで行われると。いうことが推奨されております。次はそれぞれのがんについての特徴についてお話ししてまいります。まずは肝臓がんについてお話しします。肝臓がんは原発性そして転移性に分かれますが、肝臓に発生する原発性肝がんについてお話しします。従来より原発性肝がんの中で、肝細胞がんと呼ばれるものが最も多いということが知られております。次いで肝内胆管がん、この2つで 99% の原発性肝がんは占められます。で、現在約 95% が肝細胞がんで 5% が肝内胆管がんということになっております。最も多い肝細胞がんに関してはこの20年、特にこの10年非常に治療に進歩がございます。その主なものは肝炎ウイルスの撲滅であります。従来、日本の肝細胞がんは主に C 型肝炎そして B 型肝炎といわれるウイルス性肝がんを墓地として、発生していたということがございますが、この10年において特に C 型肝炎においてはほぼ撲滅されたと言っていいと思います。ですので従来のような C 型肝炎から慢性肝炎そして肝硬変に至って肝がんが発生するということは今後非常に減ってくるというふうに思われます。そして B 型肝炎に関しても治癒は難しいですが、制御ができる薬剤がありますので、ウイルス性肝炎が制御できるという時代になって、肝臓がんは減ってくるというふうに予想されております。ただ一方で新たなタイプの肝細胞がんが増えてきてます。それはナッシュと呼ばれるノンアルコホリックリバーディジーズですね。このアルコール性以外の主にメタボリックシンドロームを墓地とした脂肪肝炎、それから発生する肝がんが増えてきてます。特徴としては肝機能は肝硬変ではありませんのでいいわけですが、従来の肝炎のように定期的なフォローアップがされてませんので、見つかった時には非常に大きいというのが問題となっております。ですから肝細胞がんはいずれにしても未だですね、治療として非常に問題のある病気として残ると思われます。診断としては CT、MRI、超音波、このような画像診断に加えて、AFP、そして PIVCA2 と言われる腫瘍マーカー、これを組み合わせて行われます。比較的診断は容易でありますが、治療となりますと、いわゆる三大治療の中から選択されます。手術、ラジオ波、そして TACE。TACE というのは、冠動脈塞栓化学療法のことであります。この三大治療を、主に肝機能、そして数、大きさ、これによって選択してまいります。手術の特徴としては、10センチを超えるような大きな腫瘍に対しても対応が可能である。一方、ラジオ波は3センチ以下の小数個。ただし、ラジオ波のメリットとしては、肝硬変の進んだ症例でも行える。手術ラジオ波は個数は3個以内というのが目安ですが、TACE、カテーテル療法に関しては、4個以上の多数個あっても対応が可能であるということで、それぞれの特徴を生かして選択してまいります。肝臓の手術としては、従来、非常に術後の肝不全というのが問題でした。出血量も 1000cc を超えることも多かったという時代から、最近では技術の進歩により非常に安全になったと。我が国においては、手術の死亡率も 1% 以下になっております。この10年、20年では、低侵襲手術といわれる腹腔鏡手術が関節除にも応用され、近年、腹腔鏡下関節除が急激に増えてきております。数年前に、大学病院での腹腔鏡手術による事故が報告されましたが、その後、日本全国での学会を中心とした取り組みによって、腹腔鏡手術も安全に行われるというふうなシステムが構築されました。で、もう一つの進歩としては、化学療法の進歩です。肝細胞がんに関しては、抗がん剤が非常に効きにくいということでしたが、この数年、特に分子標的薬と言われる薬剤が開発されまして、肝細胞がんに対して、化学療法の適用が非常に増えてきております。近い将来、免疫チェックポイント阻害剤と併用することによって高い効果が期待されております。このように手術を取り巻く治療の進歩によって、より今後、より進んだ肝臓がんに対しても、手術の適用が拡大されるんではないかというふうに期待されております。次は膵臓がんについてお話しします。膵臓がんの中で、いわゆる通常型膵臓がんと呼ばれるものがあります。これは浸潤性膵管がんと呼ばれるもので、膵臓のがんの中で、ほとんどを占めるものが通常型膵がんであります。一般的に膵臓がんは非常に発見しにくく、そして治りにくいというのが知られておりますが、それはこの浸潤性膵管がんのことを指します。この多くのがんが今減ってきている中で、この膵臓がんは未だ日本人において、そして世界において増えているがんの一つです。もう5年、10年でですね、日本人のがんの死亡の中の第2位、肺がんについて2位になるということが言われております。そのような難治がんという理由は、まず一つは早期発見が難しい。そしてもう一つは、がん自体の悪性度が非常に高いということ。その二つが原因として挙げられます。膵臓は胃の裏にありまして、多くの部分が、いわゆる小膜といわれるバリアがない組織でありまして、見つかった時には、すでに膵臓の外に、浸潤して、そこには、上腸間膜動脈、総肝動脈と呼ばれる大血管があって、その場に及んでますと、全身化しているというのが一つの原因です。今、全国で早期発見に向けて血液を採取して、いわゆるリキッドバイオプシーのような手法を用いて、どうにか早期診断ができないか、症状出る前の早期発見できないかということで取り組んでいますけれども、まだまだ時間がかかりそうであります。そのような中で、最近の進歩は、これも抗がん剤の進歩です。2000年に入りまして、ジェムザールというキードラッグが開発されて、膵がんの化学療法の歴史が始まったんですが、 2010年以降、ジャムザール・アブラキサン、そしてフォルフィノックスと呼ばれる2つの効果のあるレジメが開発されて、切除不能進行再発膵臓がんの患者さんの余命がほぼ倍になったということが言われております。で、手術の患者さんにおいてもこのような抗がん剤を組み合わせることによって手術の根治的な効果、手術後の5年生存率もそれまでの1桁だったのが今は 20%、30% の時代になりました。ですから膵臓がんの治療は根治においては手術が必須なわけですが、いかに早期がんであっても手術と抗がん剤を組み合わせるというのが基本になります。で、手術は高難度の手術ではございますが、2つの術式でほとんどの膵臓がんが切除されます。1つは膵臓の頭部を取る膵頭準小切除、もう1つは膵臓のビブを取る膵体ビブ切除。どちらかというと膵頭部を取る膵頭準小切除の方が、いわゆる胆管、膵臓、胃、この再建がありますので、高難度というふうに言われております。ただし膵体ビブ切除に関しても決して簡単ではなくて、通常の膵体ビブ切除とは異なり、周りの組織をしっかり取ると、場合によっては腹腔動脈を根部できるような術式もありまして、まあ、いずれにしても2つの術式は非常に高難度ということが言われます。場合によってはその血管合併切除、膵頭部においては門脈を合併切除することが非常に頻度が高く、まあ、そのような単に消化管の手術だけではなくて血管外科のですね、スキルも必要とされるのが膵臓外科の分野です。合併症も未だ多いので、最初に申し上げたようにやはりハイボリュームセンターの慣れたチームのあるですね、病院で行うのが膵臓外科だと思います。で、そのような中で大きく変わったのが治療戦略です。まあ、膵臓がんに対して抗がん剤と手術を組み合わせると申し上げましたが、今年に入って世界に先駆けて日本で行われた大規模臨床無作為比較試験において、従来切除可能膵臓がんに対して手術をして抗がん剤を行う、これが標準だったんですが、手術はできるんだけども先に抗がん剤をやる、いわゆるネオアジバントケモセラピー、術前化学療法がですね、より効果があるということが示されました。それによって多くの膵臓がんは手術ができる場合においても抗がん剤から治療を開始して、ある程度がんの進行を止めてから手術、そして余裕があれば術後も抗がん剤というような治療戦略に変わりつつあります。で、まあ、今後手術においては多くの外科手術が低侵襲手術が導入されておりますが、高難度の膵がんにおいても腹腔鏡手術、そしてロボット手術が導入されることと思われます。まあ、膵がんの治療、未だ治療成績は十分じゃございませんが、今後そのような手術、そして手術を取り巻く治療の進歩によって治癒する患者さんも増えることと思われます。最後に胆道がんについてお話します。胆道がんの特徴は手術、そして疾患の種類、バラエティが非常に豊富であるということが言えます。胆道がんというのは胆管がんおよび胆道がんの総称であって、胆管がんについても肝内胆管、肝外胆管、そして下部胆管と非常に広い範囲の部位を指します。ですから手術に関しても肝内胆管の場合は肝臓の手術、そして下部胆管は膵頭部になりますので膵臓の手術、ですから肝臓の手術、膵臓の手術、両方のですね、要素が要求されるのが胆道がんの手術ということになります。ですので、非常にその手術はより高難度になりますので、施設によって手術適用が異なるのも事実です。ですから、セカンドオピニオンとかで、手術適用がない患者さんが手術適用とされて、手術することも多いのがこの分野です。早期のがんについては腹腔鏡手術で治るようなものから、肝臓と膵臓両方一緒にする大きな手術まで、本当に非常に多いのが胆道がんです。 残念ながら胆道がんに関しては抗がん剤の開発が遅れております。現時点では胆道がんに対して手術のウエイトが非常に高いのが現状です。多くの患者さんが黄疸を伴っておりますが、こういった黄疸の管理も含めて総合力を問われるのが胆道がんの治療と言えると思います。肝胆膵がんについての外科的調整についてお話ししてまいりましたが、胃がん、大腸がんのような消化がんと異なり、肝胆膵がんは診断が非常に難しいです。ですので疑いの段階で結構ですので、がん拠点病院と呼ばれる施設にご紹介いただくのが良いかと思います。
今日は難治がんへの外科的挑戦、肝胆膵臓がんについて、順天堂大学肝胆膵外科学教授西浦昭夫さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。